主を拝した人々と題しまして、3回目の説教ということになります。先週は罪を許された、その喜びをもってキリストのもとに集った一人の女性についてお話をいたしました。その箇所を開きました。罪が許された喜びをもってイエスのもとに集った女性、罪を許された者が捧げる礼拝ということをお話をしました。罪許された者が捧げる礼拝、しかし同時に罪許された許された罪人が捧げる礼拝、それは許された喜びをもって集うものであり、同時にキリストのもとに集うその時その時、許しを受け続けるということでもあります。礼拝の側面、二つの側面、許されたものが捧げる礼拝、そして同時に許しを受ける礼拝。今朝開かれていますのはルカの8章の43節から48節まで。ここに登場しますのも先週に続いてやはり一人の女性です。この箇所に記されている長血の女と呼ばれるこの女性がどのようにイエスに会い、そしてイエス様がどのようにこの女性と関わりを持たれたのかという物語が記されています。先週は許された者が捧げる礼拝、今朝はさらにこの礼拝ということについて理解を深められていきたいと思います。今朝も主には3つの点に分けてお話をしていくことにいたします。1つ目の点、それは救いを求めた人、救いを求めた人。2つ目の点、それは許しを宣言した主、許しを宣言した主。そして3つ目は礼拝を捧げる私たち、礼拝を捧げる私たちということです。救いを求めた人、それが一体誰か。もちろんこの話の中でそれはこの一人の女性です。彼女が一体どのような状況にあったのか、聖書から確認をしていきたいと思います。43節をご覧ください。8章の43節、この箇所を皆さんとご一緒に声に出してお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ルカの福音書の8章の43節、はい、時に12年の間長血を患った女がいた。誰にも治してもらえなかったこの女は、はい、それと半端な終わり方をしましたけれども、まずはですね、この43節、この女性が置かれていた状況というものをこの一つの説から考えてみたいと思います。彼女は12年の間長血を患っていたと書かれています。長血を患う、それは病気でした。出血が止まらないという女性の病気です。絶えず血が体から出続けるわけですから、体調も常に悪かったと思われます。同じこの女性のお話が書かれています。マルコの福音書、マルコの福音書の5章からはこの病気にはひどい痛みが伴っていたということもわかります。ただ体調が悪いというだけではない、絶えずひどい痛みが伴う、それがこの病気でした。しかもそれが12年です。数ヶ月ではなくて1年や2年でもない、12年、12年もの間この病に苦しみ続けていたのがこの女性でした。まあ、12年というですね、期間を考えてみますときに、皆さんもですね、12年前自分が一体何をしていたかということをですね、こう考えていただければと思うんです。先週錦秋湖では20歳キャンプが行われまして、タク君が参加していましたけれども、20歳のタク君の12年前は8歳ですから小学校2年生ですね。きっと可愛かったんだと思います可愛かったと思います。小学校2年生からですね、20歳にたどり着くまではあっという間でしたか。 長かったですよねってこっちで言ってますけれども、長かったと思うんです、12年間。あるいはですね、皆さんも12年前からここまでの歩みを考えていただきたいと思うんですけれども、何もかも順調というのならば、まだしもその12年辛さや困難を抱えつつの12年間であったとするならば、それが大変な道のりであればあるほど長く感じられる、そのようなものであったはずです。彼女の場合は12年すべてが苦しみの期間でした。一日たりとも苦しくないという日はない。しかも彼女の苦しみとは体の問題だけではありませんでした。この43節の最後には、この病が誰にも治してもらえなかった。そのように記されています。このこともですね、マルコの福音書の5章の方を見ますと、もう少し詳しく書かれているんです。このように書かれています。お聞きください。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなく、かえって、悪くなる一方であった。12年もの間、彼女はこの病気の癒しを求めて、当時の医療に望みをかけて、自分の財産をその治療につぎ込みました。医者に行くことができたということは、おそらく彼女が社会的にかなり高い身分にあったことを連想させます。昨年訪れました。ちょうど1年前に訪れました。フィリピンの巨大なゴミの山の集落、ゴミの山の周りに作られていた集落、そこで出会ったクリスチャンの方が悲しそうに語られていたのを思い出します。ここでは不衛生な環境で子どもたちも大人でもすぐに病気になってしまいます。でも医者に行くお金など誰にもなく、あまりにも簡単に人が死んでしまうんです。この日本では少なくとも、今この礼拝に集っています私たちは、風邪をひいた、でもすぐに医者に行くことができる、何か不調を覚えた、まず医者に行ってみることができる、まあ、世界的に見ればですね、これは決して当たり前のことではないわけです。話を聖書に戻しますけれども、2000年前のこのイスラエルにも同じような状況がありました。なぜ多くの病気の人々が次から次へとイエス様のもとにやってきたかと言いますと、もちろん当時の医学の水準では実際に病気を治すことができなかったということがあったはずです。でもそれに加えて、いやそれ以上に、ほとんどの人が経済的な貧しさゆえに医者になどとても行くことができなかった。だからイエス様のもとに次から次へと病人たちがやってきた。そういう現実があったわけです。彼女が医者に行くことができたということ、それは彼女が社会的な地位や財産を持っていたということを意味します。12年前、体の辛さを覚えたその時、彼女は手にしていた身分や財産を頼りとして、もちろん癒されることを期待して医者に通いました。通い始めました。でもそんな彼女が結局たどり着いたのは、財産をすべて使い果たし何の甲斐もなくかえって悪くなる一方であったという、そのような結果でした。もう少し立ち止まって、この時この女性が置かれていた状況に思いを向けてみたいと思います。彼女がこの病を通して失ったのは財産だけではありませんでした。出血が止まらないという病気、これは彼女が社会的にももう死んだ状態であったということを意味します。社会的に死んだ状態であった。ユダヤの社会では出血がある状態とは汚れている状態、汚れているとされていました。女性の月ごとの出血であっても、その期間は座った椅子や触ったものが汚れているとされて、出血が止まるまでは安息日の礼拝に出席することさえ許されませんでした。それがユダヤの社会のしきたりでした。この女性の場合はそれが12年間です。 血が止まらないという状態、つまり彼女は12年もの間、汚れている存在とみなされ続けて、礼拝に集うことさえ許されず、彼女が何かに触れようものなら、それが汚れたものとされる。ましてや、誰も彼女に触れようとはしない。また当時、病とは罪の結果であるとみなされていましたから、12年間治ることのない病を抱えた彼女は、大きな大きな罪を持つ女、そのようにみなされ、まさに生きていながらにして、もう社会的には死んだ状態、人との関わりを断たれた、そのような存在でした。44節を見ますと、そんな彼女がイエスの後ろに近寄ってイエスの着物の房に触ったと書かれています。イエスの後ろに近寄って、彼女がイエス様の噂を聞き群衆に紛れて人目を忍んで後ろからそっと近づいたというのは、そうするしかできない、そんな事情があったからです。この話の直前には、街道管理者であったヤイロという人がイエス様の足元にひれ伏して、そして自分の家に来ていただきたい。一人娘が死にかけている。ヤイロはですね、堂々とイエス様の前にひれ伏して、そしてイエス様に願うわけです。しかしこの女性はそれさえかなわない。人の前に出て行ってイエス様に願うことさえ許されずに、彼女はイエス様の後ろからそっと人目を忍んで近づいて、そしてイエス様に触れるのです。12年という歳月は彼女のうちから全ての人間的な希望、自力で問題を解決するという希望を失うに十分なものでした。彼女にはもうすでに一つの希望しか残されていませんでした。そうです。その希望というのがイエス様でした。カペナウムの町に戻ってきたイエス様です。いつものように群衆に取り囲まれていたイエス様です。街道管理者のヤイロの家に急ぎながら、しかし群衆はイエス様のことを取り囲みました。彼女はそっとこのイエス様に近づき、その着物の房に触ります。2年前に収容会に来られました菊池実先生が、実際にですね、当時のイスラエルの人たちが着ていたであろう服、まさに着物ですね、それと同じ種類の着物をわざわざ持参してくださって、そしてその房というものがどういうものかというものも、収容会の1日目の集会の中で私たちに見せてくださいました。着物のですね、房、それはユダヤ人の信仰を象徴するものでした。自分の信仰をですね、見せびらかしたいものは、その房をきれいに飾ってですね、大きな房をつけていた。イエス様が着ていた服についていたその房とは、イエス・キリストご自身の信仰を象徴するものとしてつけられていたものでした。彼女はただ服に触ったのではない。まさにイエス様の信仰に、特別な存在と思われるこのイエス様の信仰に触れたのです。彼女は触れようとしたわけです。すると何が起こったか。立ちどころに彼女は自分の病気が癒されたことを知りました。ここで注意したいことがあります。それは彼女が決してもしかしたら癒されるかもしれない、もしかしたら一か八かの思いでイエス様のもとにやってきた、そうではないということです。 これもマルコの福音書に記されていることですけれども、彼女は確信をしていました。たとえ着物の房に触るだけであっても、必ずきっと癒される。これが彼女の信仰でした。人間的な希望はすべて、もう握りしめていた希望はすべて手放さなければいけなかった。もう残されているのは、このイエス・キリストというお方にすがるしかない。これが彼女の信仰でした。ダメ元でとりあえずではなくて、イエス様だったら必ず救ってくださる。これが彼女の信仰でした。人間的な希望がすべて彼女の手のひらからこぼれ落ちていったその時、初めて彼女の目はイエス様に向けられていきました。救いを求めた人、確信を持ってイエスにすがったこの女性です。さあ、それではそのような彼女の信仰に対してイエス様はどのように答えられたのでしょうか。今朝の2番目の点、それは許しを告げる人ということです。許しを告げた人、許しを宣言した主。癒されたこの女性は、あとはですね、喜びとともにそっとその場を離れれば良いはずでした。群衆に紛れて来た時のように、再び彼女は去っていけば良いはずでした。でも次の瞬間、この女性にとって思いもしなかったことが起こります。45節と46節をご覧ください。45節と46節、この箇所ちょっと長いですけれども、ご一緒にお読みしたいと思います。ルカの福音書の8章の45節と46節。はい。イエスは、私に触ったのは誰ですかと言われた。皆、自分ではないと言ったので、ペテロは、先生、この大勢の人がひしめき合って押しているのです、と言った。しかしイエスは、誰かが私に触ったのです。私から力が出ていくのを感じたのだから、と言われた。女性が癒された瞬間、女性がこの着物の房に触った瞬間、群衆に囲まれながらも前へ前へと進んでいたはずの、街道管理者のヤイロの家へと急いでいたはずのイエス様のその歩みが突然止まりました。そしてイエス様が、私に触ったのは誰ですか？そのように辺りを見回された。皆さんはこの時の女性の心境は一体どんなものだったと想像するでしょうか？恐怖心であったと思われます。責められるんじゃないか。12年間もう人前にはほとんど出ていなかったであろう彼女が今突然大勢の群衆の注目を集めようとしているわけです。いろいろな意味での恐怖心が彼女を襲ったように思います。そして47節、女は隠しきれないと知って震えながら進み出て、見舞いにひれ伏し、すべての民の前でイエスに触ったわけと、立ちどころに癒された次第とを話した。ここで注意したいのは、彼女はペテロに、弟子のペテロによって、この女の様子がおかしいと見つけ出されたのではないということです。彼女は震えながらも、自らイエス様と、そしてすべての民の前に進み出てひれ伏して口を開きました。なぜ自分がイエス様に触ったのか。しかしその結果、立ちどころに癒しが与えられた。私に触ったのは誰ですか？このイエス様の問いかけについて考えてみたいと思います。皆さんはイエス様は本当にこの問いかけの通りに、この女性が自分に触ったということを知らなかったと思われるでしょうか？そうではないはずだと思うんです。イエス様はこの女性が置かれていた状況、 12年もの間の長く辛い苦しみをもすべてご存知であったはずです。そして何よりもイエス様がご存知であったのは、必ず治る、イエス様だったら私を必ず救ってくださるという彼女の信仰です。すべてをご存知でありながらもイエス様は、あなたが私に触ったのですねというのではなくて、あえてです、誰が私に触ったのですか、そのように問いかけることによって、この女性が自らご自身の前に歩み出るように、そしてご自身の前にだけではなく、彼女が12年間避け続けて、そして自分が避け続けたというよりも避けられ続けてきた人々の前に、自分のことを避け続けてきた人々の前に歩み出るようにイエス様は促された。そのための問いかけではないかと思います。この女性にとっては突然の出来事です。責められるのか、晒し者にされるのか。彼女は震えながら、すべての民の前で自分の身に起こったことを告白をしました。そんな彼女をですね、見つめられるイエス様の視線は一体どのようなものだったでしょうか。おそらくイエス様を取り囲み、また彼女に注目をする群衆たちは、彼女がどのような女であったかということも知っていたはずです。この女はあの長血の女だ。12年もの間、病が癒されない罪深い女だ。しかしですね、イエス様が彼女に注がれた視線、それがどのようなものだったか書かれてはいません。でも、彼女が負ってきた痛み、彼女が負ってきた痛みに対する憐れみと、そして彼女を愛するその愛に満ちた視線であったことを想像するのは難しくはないと思うのです。そしてご自身の前に震えながらひれ伏すこの女性にイエス様は声をかけられます。今朝の最後の48節、そこでイエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して行きなさい。治したと訳されていますけれども、これは新改訳聖書の米印を見ると分かる通り、直訳すると、あなたの信仰があなたを救ったのです。あなたの信仰があなたを救ったのです。これは許しの宣言です。病ゆえに罪人とみなされ、公の場に出ることも許されず、礼拝を捧げることもできなかったこの女性に対して告げられた許しの宣言、それがイエス様のこの言葉でした。さあ、それではこの女性とイエス様との話から、私たちは一体何を学ぶことができるのか。最後に今朝の3番目の点、礼拝を捧げる私たちということをお話をしたいと思います。この一人の女性にとって12年もの間彼女を苦しめ続けた病、それはもう自分の力や人間の努力によってどうこうできるというものではありませんでした。この病と向き合えば向き合うほど、彼女はその深刻さを思い知らされ、絶望の思いを深めていきました。そしてこの病は彼女の体だけではなく、彼女の人生を、そして生活を、人間関係をもすべて蝕み続けていきました。しかし彼女のうちで絶望の思いが頂点に達したその時にこそ、彼女の足と目はイエス・キリストのもとへと向けられていきました。実は、今朝、この礼拝に集っている私たちすべてが、いや私たち人間すべてがと言えると思います、置かれている状況はこの女性と変わらない、変わらなかった、そして変わらない。あのアダムとエヴァが罪を犯して神様のもとを去った、背を向けて去った、その時からすべての人類、すべての人が、私もそして皆さんお一人お一人が、生まれながらにして引き継いでしまっている この罪。この罪は、私たちの人生を、生活を、人間関係を蝕みます。自分ではどうすることもできない罪という病を、私たちは誰しもが抱えているものです。私たちがどんなに正しく生きようと思っても、どんなに人間関係を良好に築こうと思っても、それを嘲笑うかのように破壊的な力を振るうこの罪。私たちは自分のうちに存在するこの罪という病と、真剣に向き合えば向き合うほど結局は絶望に行き着くしかない。人間の行いや努力によって到底解決できるものではないということに気づかされ続けるわけです。でもだからこそ信仰を持って、ただ一人この問題に解決を与えることのできるイエス様のもとへと、私たちの目と足は向けられるのです。イエス様はこの女性の着物に触ったという行いを見つめられたのではなく、イエス様だったら必ず私を救ってくださるという彼女の信仰を見つめられました。罪人を探して救うためにこの地上にやって来られたイエス・キリストです。キリストはいつでも人の罪を許すことができるお方です。罪の許しを受けるために必要なことは一体何か？信仰です。信仰です。イエス様は信仰を持ってご自身のもとへとやってきたこの女性を、ただそのまま去らせることはなさりませんでした。心で信じただけではなく、その信仰を口で告白するようにと促され、同時にそれだけではありません。さらに、ご自身との人格的な交わりへと彼女を招かれました。ただ彼女が救いを知って、そして喜びを持って去っていったというだけではありません。その喜びを口で告白するようにと促され、さらにはご自身の言葉を聞くように、ご自身に対してその喜びを伝えるように、そして私の言葉を聞くようにと、ご自身の言葉を聞きなさいと、そのように人格的な交わりへと彼女を招かれました。さらに、このことには、彼女の癒しを明らかにすることによって、人々の前にも明らかにすることによって、彼女を社会的にも回復へと招かれたということができます。この女性とイエス様との関わりを通して、神様は今も私たちが捧げているこの礼拝についても、大切なことを教えておられるのではないかと思うのです。皆さんは今朝もどのような思いを持ってこの礼拝に集われたでしょうか？あるいはどのような思いを持って毎週の礼拝に集われているでしょうか？なんとなくとか習慣だからとか言うならば、それではあまりにももったいないことです。なんとなく他の人が行くからではなく、救いや許しを求めてご自身のもとへとやってきたこの長血の女にこそ、イエス様は目を留められて、そしてご自身との交わりへと招かれました。同じように、確かに皆さんの多くは十字架による罪の許しを知ったかもしれません。でもこの一週間の歩みを通して許された、しかし許された罪人として、さらに自分自身の罪に気づかされ、向き合わされ、あるいは人の罪ゆえの痛みを覚え、自分の力でではない、やはりこの罪の解決はイエス・キリストにしかありえない。そう気づかされ続けて、許しを与えてくださる主に対する信仰を持ってこの礼拝に集う。そのようなあなたにこそ、イエス様は目を留められて、そしてご自身との交わりへと招き入れられるんです。礼拝とは、キリストとの交わりである。私たちが捧げる礼拝、最初に招きの言葉が語られます。今朝も語られました。 聴師と私たちが呼ぶその招きの言葉によって、私たちは神との交わり、私たちの救い主キリストとの交わりへと招き入れられます。そして私たちはその祈りをもって、私たちの罪を主に対して告白をします。そして、そのような私たちに対して、あなたに対して、罪の許しを宣言してくださる、それがあなたの主、イエス・キリストです。礼拝を通して捧げる賛美祈りとは、主に対する信仰の告白です。私たちの信仰の告白です。この信仰の告白に応えて、主はあなたに御言葉を与え、そしてあなたに罪の許しを宣言されます。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して生きなさい。許しの確信を得て、イエス様は、許しの確信を与えてイエス様は女性を送り出しました。礼拝とは主との交わりの場。この交わりへと招かれた私たちは、このイエスだけが、イエス様だけが私の罪を許してくださるお方であることを、この交わりを通して経験するんです。そして礼拝の最後に祈られる祝祷を通して、あなたはまた主によって一週間の歩みへと送り出されていくのです。許された者として集う礼拝、そして同時に許された罪人として集う礼拝。私たちが毎週捧げる礼拝、今朝も皆さんが集っている礼拝、もう一度確認をしますけれども、この礼拝とはキリストとの、主との人格的な交わりを持ち、私たちに対して、あなたに対して罪の許しが宣言され続ける場です。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して生きなさい。主が与えてくださるこの許しを受けて、今週もそれぞれの歩みへと出ていくものでありたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。救われたものであるのに、日々あなたに対して、また人に対しても罪を犯してしまうものであることを思わされます。救われたものであるのに、あなただけが私たちの罪を許すことができるお方、あなただけが私たちの罪をないものとして義と認めてくださるお方であることをすぐに忘れてしまうものです。そして自分の力でもがき、この罪をどうにかしなくてはと思ってしまうものです。しかし、いつも罪の前に無力なものであることをどうか教えてください。そして、無力なものでありながら、しかしただ信仰によってキリストのもとに集うことが許されたものであることを教えてください。私たちを憐れみと愛をもってご自身との交わりへと招いてくださり、許しを宣言してくださる主に感謝をいたします。その言葉の通りに、今朝もどうかこの礼拝の場から許しを知った者として私たちを使わせてください。またこの礼拝に集っています。まだはっきりとはイエス様による罪の許しを知らず、信仰の告白へとは導かれていないお一人お一人、 そのような方々もどうか、この長血の女が自分自身にではない、ただキリストにだけ望みを置いて、そのもとにやってきたように、そして信仰の告白をし、また許しの喜びを告白したように、主よどうか、そのようなお一人お一人を、あなたの許しへと招き、救いのうちに招いてくださいますように、あなたとの交わりのうちに招いてくださいますように、お願いいたします。安心していきなさい。今週一週間もこの言葉を聞き続けながら、主と共に歩むものとさせてください。私たちの救い主、キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。